はいと、こんばんはというかおはようというか、妙な時間に、来ました、どうもです、ですね、今日もですね今回もですね、まあ、ずっと最近やってます、不可解な体験謎の話エニグマというサイトの、投票数の多い話、これはいいですよって形で、まあ、そういう以外の意味でもあるかもしれないんですけど、投票されてる話、まあ、全部読もうとするとですね1500話以上読むことになるので、まあ、それはきついってことで、まあ、一応評価されてるやつを読んでいきましょうということで、上から、読んでます。で、まあ、90何話まで、読んで、まあ、その続きを、いきましょうかというところですね、はい。でですね、まあ、こんな時間なんでですね、レースなんて大して付き合いしねえと思うんですけども、ですね、611、いとこの子供が素でオレンジをオランゲって呼んでたって書いたんだけど、まあいいです、もうなんかセットされてない、もう。読むよ、オランゲって最初は。しょうがないよ。それはしょうがないよ。それは素でもしょうがないですよ。いとこの子供がどれぐらいの年齢なのか分かりませんけど。で、612、おじさんは今度、まあおじさんじゃないんですけど、20代中盤じゃねえや、後半だ。なんですけども、とりあえず、こんばんはと。まだこんばんは。まあ、境がどこだか分かりませんからね、おはようとこんばんはの。ある意味、おはようでも通じる時間ですけど、まあいいです。行きましょう。ですね。で、やっぱりね、あの、投票のあの結果というのはですね、結構、あの、動くもんで、自分が読んでた、頃と若干動きましてですね、あの、読んだことないやつが上に上がってくると、まあ、1票2票で変わってくるので、まあ、しょうがないんですけど、なので、その、読んでないやつを、行きましょうと。いうことでですね、自分93位ぐらいまで読んでたんですけど、ずれましたね。85位にですね、影の手ほどきというやつがですね、上がってきちゃいましたんで、こいつを、読みたいと思います。35票入ってます。影の手ほどきってやつ。すごく変な話だからちょっとばかり失礼、こういうタイプの話が嫌いな人もいるだろうが一応不可思議話なんでまずはご容赦。古い友人に変わった趣味のやつがいた。そいつは我々より一回り年下で中学生だったが、そのものすごく好きで、しかもめちゃくちゃ得意だった。フェ・チオが別に男子校在学中とかそういうことではなく、ちょっと元気な女の子っぽい顔つきで、か弱い印象はあったが、ごく普通の男仲間だった。その趣味以外は。で、当時高校生だった自分らは一通りそいつのお世話になった。ホモに走っているとか、そういうつもりでは全くなかったが、年齢が年齢なんで、そういう声に対する憧れと興味があって、しかも手近に最後まで後始末してくれる奴がいるとなると、ちょっとくらいの違和感は目をつむりたくなっていた。この件は数名の仲間内だけの暗黙の秘密となっていたが、果たして我々だけを相手にしていたかは疑わしい。結局そいつは2年くらい仲間内の性処理係となっていた。もちろんこれは 100% 本人の希望だったことは言うまでもない。本当に男性のそれを何するのが好きらしく、自分のテクの上達を常に目指していた。もちろんそれ以外にも理由があったからなんだが、その理由が結構信じがたい内容だったのでここに書いてみると、ここまでなら単なるいたちがいのアブ話なのだが、ある時期を境に俺はそいつのお世話になるのをやめてしまった。そいつがどうしてそんな趣味と特技を身につけたのかを聞いてしまったからだ。ここからはそいつ以下 A と故障の話を覚えている限り記述したもの。忘れてしまった部分に無意識に脚色を入れてしまっているかもしれないが、その辺はご容赦。A が小学5年生くらいだった時、快眠中いきなり誰かに呼ばいをかけられたらしい。細かい状況説明は受けなかったが、本人曰く家族の誰かが忍び込むとは考えられない状況だったという。 その誰か、 A 自身は影って言ってたけど、その影が寝ている A に何やら見事なテクを施し射精に導いたらしい。しかもそれが初めての射精だったと言っていた。されている途中で目が覚めてしまったらしいが、とにかく怖さを感じるよりもビクンビクンの方が強く、その時ははっきり状況を認知できなかったようだ。翌朝、布団の中は大変なことになっていて、親に寝小便を疑われたほどらしいが、とにかくそんなことがあったそうだ。以降、影はランダムに出現し、 A に快楽を与え続けた。寝ている最中だけではなく、まだ起きている時でも布団の中に入ってくるようになったらしい。A もあまりに気持ちよくて何が何だかわからなかったらしいが、とにかくオナニーなんか考えつきもしないくらいだったそうだ。最初はかなり怖かったらしいが、影はいつの間にか怖くない存在になってしまい、 A はやがてどうやって自分を気持ちよくさせているのか、その方法を知りたくなったそうだと思ったその晩にそいつはやってきたらしい。ところが今度は何もしない。それどころか A に奉仕を求めてきたんだと。胸のあたりに乗っかり、 A の口元に歌丸様としか思えないものを押し付けてくる。普通でそこにパニクらないかという私の疑問はスルーされ、 A は影の歌丸様を口で受け止め、無我夢中で舐めたらしい。それから中学に上がるまで A と影のプレイは続いたらしい。影はきちんと射精までし、 A に精淫まで覚えさせた。でやがて影からの奉仕は A が影を満足させた度合いに比例して素晴らしいものになっていった。ところが影との行為についていくつか奇妙なことがあった。何度果てても性欲が全く衰えなかったこと、影も何度も出すそうな、かなりの喘ぎ声を立てていたにもかかわらず家族が誰一人として反応しなかったこと、明け方になるといつの間に影がいなくなっていたこと、プレイ中でも外がしらむと突然いなくなるらしい。一度たりともアナル攻め挿入に類する行為がなかったこと、当初近所の誰かがこっそり忍び込んでというのを考えていたらしいが、そういうわけではないということに気づいたらしい。ただ A 自身もかなりの度胸の持ち主で、深くものを考えないタイプという話もあるが、そんなことに気づきつつもどう考えても人外の存在としか思えない影の来訪を楽しみにし続けたんだそうだ。呆れたことに、中学に上がった時、夏休みで泊まりがけで遊びに来た仲間、我々の仲間うちの一人に対していつもの影への奉仕が実際にどれくらいの効果があるか試したくなって、夜中にこっそりやってしまったらしい。これはその仲間からも話を聞いたので、本当あっさり口内射精されちゃって本人が驚いたとか。事実 A は喉の奥まで使ったものすごいバキュームフェの使い手で、その後我々はいろいろと女を知ることになるんだが、いまだにこいつを超える技にお目にかかったことがないくらい、最後の残り汁までチューチュー吸い出された日にはゾクゾクしたものだ。それ以降 A はどれくらい相手を短時間で活かせられるかということに燃えまくり、手当たり次第に仲間のものを加え続けることになるんだが、そういうことを始めてから影は全く現れなくなったという。ところがこの件、 A 自身にとっては深刻な事態を与えてしまったそうだ。以前どこかのスレで女幽霊に呼ばいかけられてから二度と射精できなくなったなんて投稿があったが、こいつの場合は自力で射精できなくなってしまったらしい。相手の口でして射精された時にしか自分も行けなくなったんだと。確かに A はいつも加える時自分も下半身裸になっていた。自分で触ったり触られなくてもいないのに勝手に行ってしまうから、肌から見ているとすごく奇妙かつ滑稽な光景だったが、考えてみるとちょっと怖い。仲間の一人で感極まって A を犯そうと考えて一晩中イチャイチャしたやつがいたんだが、その際も A は全然射精しなくて、さらにアナル攻めに対して激しく抵抗し、結局最後まで至れなかったという話も聞いた。で俺はそれらの話を聞いて、このまま頼み続けていたらいつかとんでもないことになりそうな予感に駆られてしまい、めちゃくちゃ怖くなってそれっきり A から距離を置くようになった。なんかいつの間にか A が影そのものになってしまったような感覚があったんだよね。させている最中の A の顔をつき、口でしながら相手の顔を見る、あれね、どう見てもいつもの A ではなく、なんか乗り移ったかのような映ったかなように面用な異常な色気みたいなものがあったし、その最中は A が男、しかも仲間であることすら頭からぶっ飛んでしまっていた。 そういう部分に対しての恐怖感みたいなのを後から自覚したのかもしれない。とにかく俺は A が怖くて仕方なくなった。その後 A が人生転落して怪しい道に走ったとか、他の仲間がどうなったとか、そういう話は全くない。もう10年近く会ってないけど、 A はどうしていることやら、いろいろと不安だ。しかし変な話だけど、この影って一体何だろう。 A の作り話にしては妙にリアルなところもあって、聞いた当時は死ぬほど怖かったんだが、長文&変な話本当にすます。以上、一発目からですよ。デジータレス読み613、今日は夜中にふさわしい話だなと、一発目からね、で614、途中でやめられちゃうのは辛いねと。それはね、辛いね。はい、で次行きましょう。88の、ところにまた一つ入ってます。34票でワープさん、まあ、ここから別にもうこういう話じゃないと思いますけど。じゃあ行きましょう。ワープさんっていう話。1年前の今日12月23日、これ2009年の12月23日の投稿の話だ。東京の本社から部長、課長、パシリの俺、3人で九州の支社、叱咤激励をするために向かった。羽田から飛行機に乗ったのが確か午前10時ちょい過ぎ、博多空港に着いたのが11時30分くらい、空港から地下鉄に乗り博多駅に着いたのが11時45分くらいで、博多駅から会社まで歩いて3分くらい。会社についてスタッフに迎えられ、一連の挨拶を終えるとトイレに行きたくなり、早々と早々とうんちょすを済ましトイレを出るとなぜか本社にいる。ん？あ？なんで？白昼夢？時計を見ると0時15分。意味がわからなくボケーと見回していたら、同じ科の女の子が、あれ？まるまるさん今日九州じゃないんですか？あ、やっぱりここ東京だよね。夢じゃない。急いで携帯で部長に連絡。部長、今ですね、私トイレに行きましたよね。トイレを出ましたらなぜか本社にいるんです。部長爆笑。課長が電話口に出て、何言ってるんだ、髪がないのか。いや、何と申したらいいのかわからないんですが、東京にいるんですよ。声のトーンでシャレじゃないことを分かってくれた課長がすぐさまトイレを見に行き、俺がいないのを確認して一度電話を切る。本社の社長室に急いで行くようにと言われた。社長室に震えながら行くと、社長も目を丸くして何があったか教えてくれと言われ、俺は震えながら説明した。何時の飛行機に乗り支社に着いたのが何時でしたと、トイレから出るとなぜか本社にと説明すると、 社長爆笑、俺震え止まらず。社長曰く、人間生きてると不思議なことがあるんだな、荷物は送ってもらえばいいから、今日の夜予定ないだろ、一緒に飲みに行こうと言われ、また震えた。その晩生まれて初めて銀座に連れて行かれて格好のネタにされた。ちなみに今年の新年会の挨拶やら何やらを一手に引き受けさせられ、社内ではワープさんとあだ名がついた。あ、福岡空港でした、すみません。平平ボンボン生きていた俺の唯一の不思議体験です。以上。で次で飛んで95位、32票、アツシっていう題名。20代の頃に知人と会社をやっていたが、最終的にちょっとありえないような裏切りに遭い、わずか3年で会社を畳んだことがある。とりあえず貯金もほとんど底をつきそうだったので実家に避難し、体制を立て直そうとは思ったんだけど、あまりに昇進でしばらく毎日酒ばっか飲んで荒れていた時期があった。その頃夢にたびたび小さな男の子が出てきた。小学1、2年くらいかな。いつもだいたいたっくん元気出してとか言われて俺は目が覚める。俺が小さい頃に両親が俺をたっくんと呼んでいた。 何度目かに見たときに夢ながらもさすがに慣れてきたんで、その子に君は誰なのと聞いてみた。するとたっくんのお兄さんだよと言われた。夢の中なので特に不思議にも感じなかった。俺は名前を尋ねるとアスシって言うんだよと。そして子供はじゃあねみたいな感じでいなくなり目が覚めた。まあ俺も酒ばっか飲んでて頭がおかしくなってるのかと自分でちょい怖くなり、いろいろと反省した。仕事もせねばと。しかもせっかく実家にいるのに両親と飯も食わないのもなんだし、その晩は珍しく一緒に食べることにした。テレビを見ながら両親と晩飯食べていた。怖い系の番組でタレントが不思議な体験談を話していた。食卓にはあまり会話らしい会話がなかったもので、落ち着かない俺は会話作りのためにテレビに便乗し、その子供の夢の話をしてみた。すると父が、その子自分でアツシって言ったのかと真顔で聞いてきた。母は何とも言えない顔で俺を見て箸を置いてしまった。父はいぶかしい顔で、とりあえずご飯食べなさい、後でちょっと話があると。俺は内心なんだよおいと思ったが、急いで飯を食べた。食後簡単に片付けをしてから両親が改まって話をし始めた。俺には10歳上の姉がいるが、本当は最初に男の子が欲しかったと。まあそれで以後も子作りをして、また2年後くらいに妊娠したと。妊娠が分かってから何ヶ月かした頃に、とある母の身体的事情で堕胎することに。無事生まれても危険になる可能性が高いと医師に言われたそうで、やむを得ずという判断だったらしい。堕胎の時点では男か女かは分からなかったそうなんだけど、両親はなぜか絶対に男の子だという妙な確信を持っていて、名前をあらかじめ決めていた。それがアツシとのこと。この話は姉もまだ小さくて覚えていないようだったので、それ以後は一切していなかったと。しかし俺が生まれるまではささやかながら仏壇に水やお菓子をあげていたそうだ。その後だいぶ経ってから、やっぱ男の子欲しいねという話が再燃して、結果無事に俺が生まれたと。その話をしながら母はボロボロと涙をこぼしていた。父は、魂は生きるのかね、うーんなどとしんみり。その夜からとりあえず酒はやめて仏壇にお菓子を備えた。アツシが無事に生まれていたら俺はいなかったんだなと思うと、気力が少し湧いてきた。何はともあれ、そのような話がまさか自分にあるとは思ってもみなかったので、それが一番驚いた。以上で、つい「ウサギとプードル」、同率95位32票。今まで誰にも話したことないけど、匿名だからここに書き残していく。恥ずかしいけど、それを誰かに聞いてほしかったっていうのもあるから。数年前の夏の頃の話。俺の家にはクーラーが姉と親の部屋にしかなく、俺は扇風機のみだったため、熱帯夜が続くとよく寝不足気味になっていた。なもんで昼間、親の部屋で昼寝をしていることが多かった。親の部屋はほぼ一日中クーラーがついているから。なぜならミニウサギ、オスと年取ったトイプードル、オスを飼っていて、どっちもとことん暑さに弱かったから。2匹とも暑いとすぐ体調を崩してた。で、ある日うつ伏せで昼寝をしているといきなり尻が痛くなった。正確には穴が。男なら食らったことあると思うが、電気あんまのあれ、あれをピンポイントで肛門に食らってる感じ。あまりに痛くて目を覚ますと痛みが消えた。で、ふと横を見るとトイプードルにミニウサギがへばりついて腰振ってた。慌ててウサギを引き離して囲ってあるところに戻しました。かっこ、ウサギは糞や小便を構わずするので、新聞引いて囲いに閉じ込めていた。よく脱走するけど。 あれは犬がテレパシーかなんかで助けを求めたのだろうか。が当時の俺はそんなこと考える余裕もなくショックを受けていた。だって童貞だったのに先に後ろのバージン喪失ですよ。しかもウサギで。まあこんな不可思議な体験だったからすぐ立ち直ったけどさ。あ、こんな情けない話でも吐き出すとすっきりするな。以上。なぜこれが95位で、次、同率95位で32票でボチャンっていう題名。俺が通っていた小学校には校舎の裏に小さいプールみたいなのがあった。水泳の前に風呂くらいの水槽で薬品を溶かした水に浸かるじゃん。大きさも形もあんな感じで、中に降りるための階段までついていた。ただタイルじゃなくて石でできていて、地面にポコッと穴が開くような形になってた。みんなもあれは生贄みたいなもんかと思ったらしく、違うわ、なんだろう、生け垣、違うな生け鉢みたいなもんかと思っていたらしく、中に水を入れて金魚を飼おうっていう計画が立ったこともあったんだが、地元育ちの用務員のおっちゃんに激しく反対されておじゃんになった。用務員はあれに近づくな、特に水と生き物は入れちゃダメだと主張し、杭と鉄条網で生け垣を囲ってしまった。生け鉢、わかんない。といってもみんな一度は中に降りたことがあるし、なんでそこまで用務員がファビオルのか不思議に思っていた。友人 A は当時ものすごく生意気なクソガキで、禁止されていることほどやりたがる性格だった。 A は夏休みの夜に俺を含めた悪友4人で鉄条網を破り、中に水と金魚を入れてやる計画を立てた。もちろんいたずらのつもりだった。盆の祭りの晩、俺たちは金魚すくいで魚を取り、親にはホタル見てくるとか適当な嘘をついて学校に行った。で、家から持ってきたペンチで鉄条網を切って破り、水道からホースで水を注いだ。水がいっぱいになり、友達 A と B に金魚の放流を任せて、俺と C がホースを片付けていたら、突然池鉢の方から B の悲鳴が聞こえた。駆けつけてみたら A がしゃがみ込んで何かしていた。 A は金魚の1匹デメキンだったを地面に転がして、素手で目玉やヒレを揉いでいた。懐中電灯で金魚の鱗や内臓がペカペカ光って不気味だったのをよく覚えている。他の金魚を全部池鉢に放り込んだ後、 A は突然飛び込んで1匹を捕まえ虐待し始めたのだそうだ。俺たちは怖いのと訳がわからないのとで硬直していたが、不意に A は金魚から顔を上げ池鉢を指さした。その瞬間、近所しかいないはずの池鉢からボチャンと鯉が跳ねるような音がしたのを聞き、俺、B、C は A を置いて逃げ出してしまった。あの時、怖くても A を連れて逃げればよかったと後悔している。俺たちは無我夢中で逃げて、とりあえず祭り会場の神社を目指したんだが、途中にある清水、清水が湧いているところでまたボチャンを聞いてしまった。もちろんそこにも魚などはいない。それでいよいよ反響乱になって3人で泣きながら走っていたら、浴衣を着た見知らぬ兄ちゃんが保護してくれた。兄ちゃんは俺たちを蛇神様のお社に連れてきて、一人一個ずつリンゴ飴をくれて慰めてくれた。兄ちゃんに事情を話すと、兄ちゃんはえらく焦った様子で、今日はもう絶対に川を渡るな、学校に近づくな、人が来るまでここで待て、自分からは声をかけるなみたいなことを言いどこかに言った。その後ちょっとしたら用務員のおっちゃんが来て俺たちを保護してくれた。おっちゃんにも事情を洗いざらい吐かされ、俺たちはその日お社の近所の友達の家に泊まった。泊まり先と親にはおっちゃんが説明してくれたみたいだった。次の日の朝、おっちゃんに連れられて学校に行った。池鉢の金魚はヒレだけになっていた。その場で俺たちは髪を刈り上げられた。髪は半分は生け垣に放り込み、半分は蛇神様のとこに埋めた。A は祭りの夜に置き去りにされて以来行方不明だったが、数日後に蛇神様のお社にいるのが発見された。俺たち3人も A が保護されたと聞いて置き去りにしたことを謝りに行った。しかし A は気違いのように笑いながら、 丸々憎い、邪魔しやがってと叫ぶばかりで会話にならなかった。当時 A の家の家庭環境はめちゃくちゃ複雑で、そのせいか捜索願いは出されていなかったらしい。多分これが決定打で A の両親は離婚し、 A は施設に入れられた。学校裏の池鉢には夏休みのうちに物置風の小屋に隠され、ごつい錠前がかけられた。ボちゃんと兄ちゃんについて用務員のおっちゃんは知っているようだったが、詳しくは教えてくれなかった。ただ蛇神様の前を通るときは手を合わせると言っていたから、あの兄ちゃんが神様だったのかなと思っている。で、〇〇憎い、邪魔しやがっての〇〇とは全く知らない名称。声が凄まじくてよく聞き取れなかったが、あんまり人名っぽくはない感じだった。な行かが行の発音が多い長々しい名前だったことしか覚えていない。以上。で、次、同率、95位、十字坊主。十字、時計っていうか、時の時間の十字の坊主、32票。20代の頃のこと、群馬生まれの男がバイト先に来た。そこでの俺は勤務年数長かったので、やってくるバイトに仕事の振り分けや作業の流れの指導などの仕切りをやっていた。ふと休憩時間に群馬から流れてきた男の身の上話を聞くようになった。実家が養蚕をやっていた大きな農家だったこと、暮らし向きが思わしくなく家族が散々になってしまったことなどだ。チリチリ。東京に来て部屋を見つけ、浮き草のようなバイト暮らし、家族のいない不安などを聞いてやっていた。そんな彼は幼い頃、夜寝る前に母親から十字坊主の話を聞かされていたという。群馬の片田舎の農村は夜寝るのが早いらしい。夜間には何もすることがないからだそうだ。そんな時いつまでも寝ないでいると母親に注意されたという。十字になったら十字坊主が出るよ。たわいもない脅し文句はいつまでも効果を持続し得なかったのであろう。その夜は遅くまで布団に潜って起きていた。古い柱時計の振り子の音が十字を告げた時だった。真っ暗な部屋の天井板の一枚がカタリと開き、真っ黒な男がスルスルと柱を伝って降りてきた。そして布団の中の彼にこう言った。十字になりやしたが、いかがいたしやしょう。びっくりした彼は布団の中で恐怖に震えていたそうだ。そうしているうちに男はまたスルスルと柱を登ると、ぽっかり開いた天井板の闇の中に消えていったそうだ。翌朝落ち出した彼は昨夜の恐怖の体験を母に尋ねてみたが、だから見なさい、寝ない子を天井に連れて行くんだよと言ったきり、多くを話してくれなかったそうだ。それから彼は早く寝るようになったのだが、しばらくするとあの怪物の正体が何だったのか知りたくて仕方なくなってきた。ことあるごとに母や祖母に尋ねるのだが、口ごもり、一向に要領を得ない。とうとうその夜、彼は十字坊主に再遭遇するため寝ずに目を開けていた。やがて柱時計が十字を告げた。あの天井の一角をじっと睨んで見ていると、カタリと羽目板が開いた。するとやはり十字坊主が柱を伝い、スルスルと降りてきた。そして間違いなく彼をめがけて近づいてくるとこう言った。十字になりやしたが、いかがいたしやしょう。そこで試しに彼はこう言った。寿司が食べたい。すると十字坊主は何もせずに再び元の天井に帰っていった。翌日、不意の来客があり、彼も夕刻には出前の寿司にありついたという。以上。次、95位同率、32票、友人の予言。 箸休めに友人のグッジョブ、まだ同居していた時のこと、近くに住む友人が遊びに来た。友人の職業が気に食わないトメは彼女が来るなり同席し、なんだかんだと文句をつけ始めた。友人はニコニコ笑ってやり過ごしていたが、話題が私の妊娠話にまで及んだ。私は現在妊娠中だが、性別は女の子らしいとお医者様に言われている。私は跡取りをこの手に抱きたいのよと叫んだトメに、友人がにっこり笑っていった。お姑さんはお孫さんを抱くことはできないと思いますよ。友人の自信に満ちた言葉に暴言吐いていたトメは真っ青になり、ご近所の家に逃げていった。それから1ヶ月ほどして、私は夫の栄転で同居解消し東京に。生まれた娘は過去の暴言が夫の逆鱗に触れ、トメに合わせていない。彼女の言葉の通りになった。時々こっちに遊びに来る友人は当たってよかったよと笑っている。彼女の職業は占い師です。どういう意味に取ったんだよトメ。で、つい友人にグッジョブありがとうございます。友人はある占い師などを派遣している会社に登録している人で、お呼びがかかればどこにでも行きます。こちらに来るのはあくまで仕事指示だそうです。トメの過去の暴言は私に対して、女を産むなんて役立たずだ、無駄飯食い、男が産めないならとっとと別れろなどでしたが、たまたま夫がお風呂から出てきた時に、お前みたいな女から生まれる娘なんてお前同様ろくなもんじゃないと言ったのを夫が聞きつけ、大喧嘩になりました。閉店になって出ていく時、姑は泣いて夫に謝りましたが、夫はそれを無視して私たちと東京へ。それ以来ほぼ絶縁状態です。で、後日談。九段の友人の予言通りに孫に会えないままだったトメ、その後孫が生まれたと知り、誰彼ともなく泣きつき始めました。その中におせっかい焼きの人がいて、その人が我が家の新住所をばらしてしまいました。当然のように押しかけてくるトメですが、娘は幼稚園に行っていて留守、追い返しましたが強引に部屋に侵入され、父の位牌を盗まれました。返してほしければ孫ちゃんに会わせろと、そのまま義理の実家に逃げ帰られてしまいました。翌日夫と共に義理の実家に赴き、位牌を返すように言いましたが、孫ちゃんはどうした、会わせないなら返さないの一点張り。切れた夫が家探してても見つからず問い詰めたところ、涼しい顔で、もう捨ててきた、早く取りに行かないと大変なことになるかもね、どこに捨ててきたか知りたくないのとニヤニヤしながら言いました。真っ青になった私に、夫がトメの方を殴りつけましたが、位牌を捨てた場所は言いません。殺してやりたいと本気で思いました。とそこに九段の友人から携帯に電話が。今取り込んでるからという私に、それはお父さんの位牌の件じゃないという一言。そうそうだよと言うと、今義理の実家だよね、持っていくから下手なことしちゃダメだよと言われました。友人との会話を終えて、トメとさらに殴ろうとする夫にそれを伝えると、二人とも呆然。特にトメは友人を覚えているらしく真っ青。ほどなく友人が到着、持ってきてくれたのは確かに父の位牌でした。家に入ってもらうと、つかつかとトメの前に立つ友人。開口一番言ったのは、不思議でしょ、どうして私がご位牌を持ってるのって思ってますよね。簡単ですよ、〇〇過去私ですのお父さんが私の夢に出てきてくれたからです。友人は私が結婚する前、よく実家に遊びに来ていたため父と面識があり、父の葬儀にも駆けつけてくれたほど。びっくりして声もない私たちでしたが、トメはヒッとか言ってました。〇〇のお父さんがね、昨日私の夢に出てきて、自分はここにいるから助けてほしい、位牌を持って行ってくれないかとおっしゃったんですよ。嘘じゃないことはあなたが一番よくご存知ですよね。腰を抜かすトメを見ながら、私は友人の言葉に泣きそうでした。 お父さん、あなたのことをとてもお怒りです。娘をいじめるだけじゃ飽き足らず、可愛い孫にまで迷惑をかけると。わかりますか、丸々とお孫さんは亡くなったお父さんに守られているんです。ついでに私もついてます。次にあなたが手を出した時にはどうなるかわかりませんよ。トメ、腰を抜かして失禁。改めて出入り禁止と二度と来るなと怒鳴る夫。その後、私たち夫婦と友人は義理の実家を後にしました。義理の実家から離れたファミレスに友人と共に入り、友人に聞いたところ、話した内容はトメに言った通り、友人が寝ていると父が夢に出てきて、遺灰が捨てられた場所を示し、助けてほしい、そして義理の実家に連れて行ってほしいと話した。そしてトメに自分が娘夫婦と孫を守っていると伝え、これ以上何かするなら黙っていないと伝えてほしいと言われました。友人はそれを承諾、そして今日ここに来たと。遺灰が捨てられていたのはうちの近所にある山裾の藪の中、人が倒れてても気づかないようなとこです。トメが腰を抜かすのも当然だと思います。帰り際にこれ以上手が出せないようにするとお父さんが言ってくれてるから、近々あなたたちにとってもいい意味で家を移ることになると思うよと言った友人の言葉通り、今日主人の栄転で首都圏に引っ越すことが決まりました。もちろん父の位牌も持っていきます。バラした親戚を夫が締め上げたところ、丁寧なお詫びと、トメは相当怒りたのか、あれ以来二度と顔を見せないと言われたそうです。もう引っ越し先も教えず、住民票もロックして引っ越すことにしたので二度と来ないでしょう。それ以上にまるで父が乗り移ったかのような友人を怖がっているのかもしれませんが、友人には本当に感謝です。そして突出してきたにもかかわらず、友人の予言通り孫に会えていないトメに主人ともども苦笑いです。で、訂正。夫の仕事で東京に栄転というのは、ある新しい部署ができ、夫が責任者として出向、今回再度首都圏にとなっています。友人には本当に感謝しています。亡くなっても心配し、愛してくれる父の言葉を伝えてくれた彼女に夫ともども感謝です。孫娘を無事に育てるのは恩返しだと思い頑張ります。以上。で、次、101位でピキって書いてあるので31票。もう死んでしまったけど、私の家にはピキというビキだあ、ピキだ。ピキという犬がいた。私が両親に無理を言って飼ってもらったもんだから、ピキの面倒は私が見ていた。そのピキが10歳になった時かな。その日、学校帰りにピキに近寄ったらいきなり、散歩してと言ってきた。その場で喋ったのではなく、こう、脳に響く感じ。最初は焦ったけど、とりあえず散歩に行った。その日を境にピキは私の脳に語りかけてくるようになった。肉が食いたいとか、暇つぶしにボールくれとか、大抵ピキが一方的に一言で済ませるので特別会話するわけじゃなかった。そのピキが13歳になった時、やっぱ年取るので目に見えて弱っているのが分かった。ある日ピキが、そろそろかな、泣くなよ、お前涙もろいから、じゃあなと言い死んでいった。もちろん号泣したけど、その日以来別れるのが嫌で犬は飼わず、ピキの写真だけはずっと私の部屋に飾っている。正直これを書いている時も涙が止まらん。以上。で、次、同率101位、チミ毛陵、31票。今から2年くらい前の夏、 会社が夏休みで連日ベッドの上で漫画を読みながらゴロゴロと昼寝をする毎日でした。その日もいつものように漫画を読んでいるうちに眠っちゃってて、ふと目を覚ましたら目の前に茶色くて小さい鬼みたいなのが何匹か動いていた。10センチ前後の大きさ、鬼というか百鬼夜行をしている魑魅魍魎みたいなやつって言った方がイメージ的に近いかも。でそれが私の目の前を通り過ぎて隣で添い寝をしてた犬の方へ近づいていった。その時私は寝ぼけていたせいもあって、私の犬に何してくれるとばかりに魑魅魍魎っぽいのをむずっと掴んでポイッと自分の口の中へ入れてまた眠ってしまった。それから数分だか数十分経った時に猛烈な腹痛に飛び起きてトイレに行こう。トイレの中で人生最大の腹痛にのたうって本当に気を失いそうだった。でもそこで気絶なんかしたらお尻丸出しで母に救急車を呼ばれてしまう。っていうか拭いてないし、仮にも嫁入り前の娘だし、そんな恥をかくのは嫌だと、それだけを念じて七転八倒の痛みに耐えた30分。やっと痛みが収まってトイレから出てきた時は着ていた T シャツが汗でびしょ濡れだった。脱いで絞ったら汗がダバダバーっと絞れたくらいだったよ。あれは単に寝ぼけてたのか何なのか今でも思い出しては不思議な感じがするけど、当時病院に通院していた病持ちだった犬は今は元気に自宅で会社から私が帰ってくるのを待っている。以上で、次103位で30秒、なんとおっちゃん。兵隊さんとの思い出に似た経験をしたことがある。小学生の頃、2年生の時だ。父の仕事の関係で関西圏の田舎に引っ越した。引っ越した先の借家は一戸建ての平屋でちょっと古かった。当時学校のことはうまくなじめず、むしろいじめられていただもんで、俺はずっと一人遊びをしていた。そんな時絶対後ろにおっちゃんがいた。俺が一人で遊び始めるといつの間にか後ろに立っているスーツ姿のおっちゃん。俺はそのおっちゃんのことをなんとおっちゃんと呼んでいた。なんでなんとおっちゃんって呼んでたかっていうと、いつもこれはなんだって指を指して聞いてきて、これは〇〇でこうするもんだよって説明したら、なんとって驚くからだ。で驚くだけでその話は終了。またあれはなんだって指を指して聞いてくる。それだけのおっちゃんだった。いつの間にか消えていて、いつの間にか後ろに立っている。そんななんとおっちゃんは俺の良き遊び相手だった。今も昔も変わらず俺は人に物を教えることが好きなんだ。しかもなんとおっちゃんは教えたことに対してびっくりしてくれるから教えがいがあった。その上びっくりの度合いも説明の仕方や物の違いで変わった。一番驚いていたのはテレビだったかな。テレビ画面にくっつきそうなぐらい顔を近づけていた。あとは炊飯器。今思えば電化製品に対してはびっくりの度合いがでかかったな。ちなみにおっちゃんが聞いてこないものを説明すると、うむって顔をする。興味なかったんだな。ある日俺は学校でものすごくいじめられた。プールの後の着替えでパンツを隠されたんだ。しょうがないからってノーパンでいてたら、クラスのボスにこいつパンツ履いてへんでって言われて教室でズボンを下ろされたんだ。俺はめちゃくちゃ恥ずかしくて学校を飛び出して家に帰った。ちょうど母はいなくて一人部屋にこもって泣いた。で1時間ぐらいそうやったら気が済んで、ヤクルトの空き容器とか集めて一人で遊び始めた。そしたらなんとおっちゃんが現れた。今なんで家にいるんだとか言わずに、おっちゃんは俺が作るものをしげしげと見ていた。でこれはなんだと聞いてきた。これは光線銃だよ。これで〇〇かっこクラスのボスも殺せるんだ。俺はその日会ったことがすっげえ嫌で、パンツ隠したやつとかズボンを下ろしたやつとか殺したいぐらい憎かった。 でも喧嘩も弱かったから慰めに俺は光線銃を作っていた。すると南東っちゃんはなんとって驚かなかった。あれと後ろを振り返ると部屋いっぱいにでっかい般若みたいなやつがいた。目をギロッとさせて俺を睨んでるんだ。うわーとビビって後ずさりするとその般若みたいなのがパッと消えた。それから南東っちゃんは現れなくなった。俺はあれ以来殺すとか死ねって言葉を使うのが怖くなった。南東っちゃんはそんなことを言ってはダメだって教えてくれたのかもしれないけれど、正直トラウマだ。以上。で次、103位同率、空白の友人、30票。たまに記憶の空白が訪れる。正確に言うと気づいたらいつの間にか数時間経過していた、そしてついさっきまで自分が何をしていたのかがわからないというやつなんだけど、まあこの程度のことなんかよくある話だし、仕事中とか車の運転中とかになったことはないので大して気に留めていなかった今までは。2ヶ月くらい前の休日、暇だしゲーセンでも行くべと家を出たところまでは覚えていたんだが、気がつくと駅近くのスタバでコーヒー吸ってた。で家を出たのが11時頃、我に返った時刻が14時半ぐらいだった。ちょうど仕事関係でごたごたが続いていた時期でもあったし、疲れてんな俺ぐらいにしか思わなかった。翌日会社へ出勤、同僚の女の子から昨日の昼頃駅前のスタバにいたでしょう。俺、ああいたかも。同僚、一緒にいたお友達結構いい男じゃん、今度紹介してね。俺、は？同僚、冗談冗談、でもちょっと本気、長身ロン毛でユニセックスってちょっと私的にツボだから。誰それ、長身ロン毛、そんな友人に心当たりはありません。俺、声かけてくれればよかったのに。同僚、いや思い出話で盛り上がってるとこだったから邪魔しちゃ悪いかと。詳しく聞くと、どうやら俺とそいつは近所の川でザリガニ釣りをしていた時のことやら、駄菓子屋でくじを当てるためにした無駄な努力などについて盛り上がっていたらしい。同僚が嘘をついているとは思えないが、過去理由がない。俺には全くそいつに心当たりはない。その場は何とかお茶を濁して終わりにしたのだが、どうも釈然としない。で今年のゴールデンウィーク、連休らしい連休もなかったので実家に帰らず街をブラブラしていたら、また3時間ほど記憶が飛んだ。今度は行きつけのゲームショップに入ったところから駅前の噴水で一服していたところまでの記憶がない。数日後、大学時代からの腐れ縁の友人からの電話。友人、そういえばさ、お前この間の5月5日に丸々駅前いただろ。俺、いたけど。友人、いやーその時のお前の連れな、スラッとした長身でロングヘアだったから、俺思わず Y、かっこ俺のことのやつ、出るもの彼女でもできたんかとかびっくりしちまったけど、よく見たら男だったから安心しちゃったよ。俺、無言。風貌等を聞くとどうやら先の人物と同一のようだ。でも俺には全く心当たりがないんです。小学校時代のアルバム引っ張り出してきて仲の良かったことが思い出してみたけど、該当者が思い当たらない。お前は誰なんだよ。以上。で次、水辺のおじさん、103位同率、30票。小学5年の頃、隣のクラスに関西から転校生 S 君が来た。 ある時昼休みに体育館の片隅で S 君がクラスの野球部数名に小突かれたりしていじめられているのを発見した。俺は当時体が学年で一番でかく空手もやっていたので、お前ら何やってんだやめろバカ野郎みたく割って入った。野球部の連中は遊んでるだけだよ邪魔すんなよと言ったが、なんだか無性にムカついて蹴りを食らわせてやった。すると野球部の連中は S 君を置いて逃げていった。そんで S 君とちょっとだけ会話をしてその時は終わった。数週間後、帰宅時にうちの近所で S 君とばったり会った。こないだはありがとう、俺転校してきてからとにかくいじめられてんねんけど、こないだ助けてくれたおかげであれからはただ無視されるだけになってん。俺としてはそっちの方がええからほんま助かった。うちのマンションすぐそこやから寄ってってやみたいなことを言われてマンションへ上げてもらった。上がるとお母さんが、あんた友達できたのよかったわなんて喜んで俺にいろいろ話しかけてきた。結局それがきっかけでお互いの家を行き来するようになり、よく遊ぶようになった。6年になっても変わらなかった。釣りを教わったりチャリで遠出したり楽しかった。6年の夏休み少し前に S 君からまた転校するんやけどと言われた。お父さんが金融の仕事してるんで転勤が多いらしい。がっくりしたけど夏休みに最後また釣りに行くことに決めた。釣りの日の数日前、 S 君が晩飯時に突然我が家に来た。実は釣りの日に離れることになってしまって、だから挨拶に来たんよ。釣り行けなくてごめんなと。わざわざプレゼントまで持ってきてくれた。会うのはそれが最後になってしまった。釣りはちゃんと準備してたから、当日は俺一人で遠出して行った。でも一人でやっててもなんだかつまらなくて、今頃新幹線乗ってるのかなんて考えてた。腹減ってきて持参のおにぎり食べてる時にふと気がつくと、横におじさんがしゃがんでいる。目が合うと、ほんまありがとなと言われた、ボソッと。俺はもちろん誰だこの人と思って躊躇した。次の瞬間に強い日差しがパーッと正面から来たので、俺は手で顔を覆った。ふと目を戻すとおじさんはいなかった。見渡してもおじさんはいなかった。誰もいなかった。走ってその辺を見たんだけど、俺しかいなかった。家に帰ってこのことを話すと父に、一人で釣りなんか行くからだ、変なやつ多いんだよ最近とか言われて、一人釣り禁止になってしまった。それまでは S 君としか釣りには行っていなかったので、以降釣りは一切やらなくなってしまった。ただとても不思議な時間帯に感じたので、わずか数秒だけど、そのおっさんの顔はちゃんと覚えていた。それから20年後、去年のこと、某サイトで会員制の同窓会サイトがあることを初めて知った。登録してみたら S 君が、1年ほどしかいなかったけど僕のことを覚えている方いらっしゃいますかみたいな感じで堂々と掲載していた。驚いた。それで俺からコンタクト取ってみると、すんなり返信が来た。お互いにとても喜び、たまにメールでやり取りするようになった。 S 君、自分で会社を立ち上げ頑張っているそうで何より。ある日うちの地元のお祭りがあり、写真を撮った。それを S 君にメール添付で送ってあげた。俺は母と同行したもんで、祭りをバックで2人を撮った写真。数日後 S 君から返信が来た。写真添付あり。妻子とだいぶハゲ上がった S 君、相変わらずメガネ。文章には、しばちゃん過去俺はまだ若いね、羨ましい。俺は遺伝が早くも来ました、若ハゲです、驚きでしょう。苦労も多いのでこれからどんどん進行するでしょうと。俺はいやー来てるねなんて思って笑いながら見てたんだけど、あのおっさんに似てると思った。あのおっさんもメガネだった。それで何とも言えない気持ちになり、 S 君に当時のことをメールした。どういう返事が来るかと待っていたんだけど、ちゃんと来た。最後釣りに行けなかったのは覚えています。あれからうちの父が出世して転勤がなくなったので、あれが最後の転校だったからちゃんと覚えている。 離れるときに新幹線の中で泣きっぱなしでした。しばちゃんが見たおっさんは何だろうね。会社を立ち上げるときに著名な人に相談したんです。霊視もできる人だそうで、企業支援者に誘われて行ってみたら、あなたのことをあなたにそっくりなひいおじいさんが日々守ってくれています。生まれた時からです。だから墓参りなどはちゃんとしてあげてくださいみたいなことを言われたんだけど、そのひいじいさんかな。しばちゃんは俺のことを守ってくれたから感謝したのかもね。ちなみに小さい頃に風呂場でそれらしき人を俺が見たことがあるらしく、俺は覚えていない。うちで話題になったって聞いたと。そんなこんなで俺が川で会ったのは多分そのひいおじいさんかとは思うんだけど、霊体は水がある付近でよく出るというのを聞くけど、そういうことなんでしょうか。以上。で次、同率103位で白いもの1で30票。どこに書いたらいいのか分かんないんだけど、ここに書かせてください。誰に言っても曖昧な答えしかしてくれないので、ここなら誰かが俺に答えをくれるかも。小学4年生くらいのことなんだけど、親戚が水泳教室を開いていて、そこの夏季合宿みたいなのに参加させてもらった。海辺の民宿に泊まって海で泳いだり魚を釣ったり山登ったりする。小学生が十数人と、あとは引率の先生が男女合わせて4人くらいいた。俺は同世代のいとこがいたせいで、すぐに他の生徒とも打ち解け、1週間毎日楽しく過ごした。その最終日前日のことだったと思う。運悪く台風が近づいてきているということで、海でも泳げず俺たちは部屋で腐っていた。みんなは部屋で喋ったりお菓子食べたりテレビ見たりしていたが、俺は目の前の海を民宿の2階の窓からぼんやりと眺めていた。強風でものすごい高さの波がバッコンバッコンやってくるグレーの海。なんだあれ。思わず声が出たのかもしれない。気がつくと後ろにケイちゃんもやってきて、一緒に窓の外を見ていた。2つ上の6年生で虫捕りが上手なやつだったと記憶している。え、あれ。ケイちゃんも浜辺のそれに気がついたらしく、目が大きく見開いている。荒れ狂う海のすぐそばを白いものが歩いてくる。歩いてくるというか移動してくる。男か女かもわからない。俺は近眼なんでよく見えない。服とか着てるようには見えないんだけど、全身真っ白だ。真っ白のウェットスーツそのものあるのか。動きはまるで土壌をすくいをしているような感じで、両手を頭の上で高速で動かしている。俺の真後ろで突然夜間が沸騰した。ピー、いや違う、ケイちゃんの叫び声だった。引率の先生が飛んできた。ケイちゃんは何回も夜間が沸騰したような音を出して、畳をザリザリと裸足の足でこすって窓から離れようとしていた。その後、引率の先生と他の先生とがケイちゃんを病院に連れて行ったような気がする。その日みんな怖くなって布団をくっつけ合って寝た。ケイちゃんは戻ってこなかった。数年後、新ゼリの集まりでいとこと会ったので、その夏のことを聞いてみた。いとこはなぜか露骨に嫌な顔をした。ケイちゃんはストレス性のなんとかで、過去脳がどうとか言ってたかな。その後すぐに水泳教室を辞めたらしい。水泳教室自体も夏季合宿の類を中止したそうだ。ケイちゃんは何を見たと言っていた。俺が聞きたいのはこれだけなんだが、どうしても聞き出せなかった。俺はその夏季合宿の後すぐ眼鏡をかけるようになった。でも今でもその夏季合宿の時に眼鏡をかけていたらと思う。ケイちゃんは一緒に森を探索した時に木に擬態しているような虫も真っ先に見つけるほど目が良かった。 ケイちゃんはきっとその浜辺で踊っていたもの、踊っていたとしか言いようがないをはっきりと見てしまったに違いないんだ。以上。で、次。107位、携帯にまつわる話で29票。携帯にまつわる話。俺の携帯番号は080っていうのなんですけど、機種変してすぐは090だと思ってて、彼女にも090って教えてたんですよ。で、教えてしばらく経ったのにもちろん電話かかってこなかったわけですよ。おかしいと思って彼女に電話くれよって言ったら、え、普通に電話してたじゃんと言われました。もちろん俺の携帯には着歴入ってませんでした。そこで彼女の携帯のリダイヤル見たら090の携帯と話をした跡が残っていました。そこで彼女にその番号をかけてもらったところ、誰かが出ました。しかし俺の携帯は鳴っていません。彼女は普通に会話こそしていますが、表情は引きつっています。気持ち悪くなって彼女から携帯を取って電話に出ました。もしもし、Y ちゃん、かっこ彼女の名前。電話の主は俺の声でした。そしてその後すぐ電話は切れてしまいました。彼女は青ざめていました。俺の携帯でその電話番号に何度もかけてみましたが、繋がりませんでした。その後何度か彼女の携帯でも試してみましたが、二度と繋がりませんでした。彼女の話によると、電話の主は俺と彼女しか知らないようなことまで知っていて、しかも声も話し方も俺だったそうです。そして彼女と会った次の日に、声の主は彼女と遊園地に行く約束をしていたそうです。もし俺があの日彼女と会ってなかったらどうなっていたのか、もし声の主と彼女が遊びに行っていたらどうなっていたのかと思うとゾッとします。以上。で、ジータ615、ケイちゃんはくねくね見たのかなと。くねくね見たっていうか、見えたんだけど、そのはっきり見えた。で、くねくねっていうのはあれそれが分かりませんけど、それを見てしまった、見えちゃったわけですね。目がいいっていうのもあって、で自分は目が悪かったのでぼやーっとしか見えなかったから、はっきりとは見えなかった分大丈夫だったんじゃないかという話。で次、同率107位、幸福のおっさん29票。リクルートスーツを見る季節になると毎年思い出す話。今から10年以上前、俺は就職活動をしていた。正確の年は言えないんだけど、バブル崩壊後の冷水ぶっかけられた氷河期世代と思ってくれ。俺は理系で一応研究職希望だったけど、求人自体がほとんどなくて、滑り止めに受けた営業や販売すら落ちまくりだった。そんな中で一つだけ最終面接まで進んだ会社があった。ノルマなしの営業で、しかも待遇がめちゃくちゃいいところだった。 OB もお前が来たいなら採用出してもらうと協力的。その OB から最終面接の前の日に、お前は合格確実っていうか合格決定だから、一応面接だけ受けてもらってから入社承諾書にハンコ持ってこいと連絡もらった。最初は滑り止めって思ってたけど、他は全然受かんないし、こんなに熱心に誘われたらどんどん気持ち傾いて、本当に承諾書出されたらハンコ押して入社しようかなと思ってた。最終面接の日、控室で待機していると40過ぎくらいのおっさんが入ってきた。最初会社の人かなと思ったら、受験者みたいな素振りで俺の隣に座った。そしていきなり場をわきまえずに大声で俺に話しかけてきた。 面接は大気から見られてるなんて常識だからビビって俺は最初は諌めたり無視したりした。でもおっさんは何も気にしないで、この会社綺麗なのは見えてるところだけだぞ、トイレとかすげえ汚かった、この会社もうダメだな、あと丸々会社の商品もダメだ、もうここは先ないぞ。周りもチラチラ見るだけで助けてくれない。俺がいやとかろくに返事もできないでいると大声は外まで聞こえていたらしく、すげえ怒った顔で会社の人が入ってきて、向かいの社長室まで聞こえてたぞ、ふざけるな出て行けと二人で追い出された。俺しばらくポカーンとしちゃって、その後で当たり前だけど急速に怒りが湧いてきた。おっさんにどうしてくれるんだよってつかみかかったけど、おっさん平然としてん、うまく言えないんだけどバカにしてるとか父とかじゃなくて普通に平然とした顔で、大丈夫だよ君は大丈夫大丈夫と言ってうなずいてた。俺も何か怒りがスッと引いて、よく考えたら別にそんな入りたいところじゃなかったなって冷静になった。おっさんの胸元掴んでシワシワになってたんで、すいませんでしたと謝ったら、おっさんはまた普通の顔で大丈夫だよと言って去っていった。 OB からは連絡なかったけど、本命じゃなかったのに流されそうになってしまったその会社の熱意というか強引な口説き方が遅まきながら怖くなったから、俺からも連絡しなかった。それから2ヶ月後ちょっとだけ条件を譲歩したら、元々の希望だった研究職の内定もらえた。俺はおっさんに感謝した。でも本当に驚いたのはそれから3年後だった。昼休みに食堂で見たニュース、俺とおっさんが追い出された会社が謝罪会見やってた。詳しくは初見が会社ぐるみで犯罪やって社長以下幹部ほとんど逮捕、平社員もノルマの名のもとに犯罪行為させられていて、かなりの人が客から訴えられたそうだ。一緒に飯食ってた同僚に、もしかしたら自分はここではなくこの会社に入るかもしれなかった、いやおっさんが邪魔してくれなかったら確実に入ったと思うと話したら、もしかしてそのおっさんって幸せの妖精じゃねえのと言われた。小太りでダサくてしかもハゲてるおっさんの妖精か。でも本当に感謝してる、いつか会ったら礼を言いたいけど、あれ以来会っていない。以上。で次、同率107位不可解な言語で29票。自分の錯覚と言われてしまえばそれだけなんだけど、東邦大学1年、両親と一緒に暮らしている。最近引っ越すまで 2LDK 一室一室が狭いのアパートに住んでいた。私の部屋といっても勉強机とゲームでいっぱいで、眠るのは両親ともう一つの部屋で川の字だった。キッチンを挟んでリビング、もう一つの部屋が並んでいる感じで、部屋でゲームをしていてもリビングにいる両親の話し声が普通に聞こえてくるような家。割とはっきり聞こえてくるんだけど、時々自分の知らない不可解な言語で両親が話していることがある。それが一緒に聞こえてくるテレビの声はちゃんと日本語で聞こえてくるのに、その音より大きい両親の言葉だけおかしい。東北地方の訛りをさらにフランス語訛りにしたような、とにかく意味不明な音。自分たちは中国地方住まい、いつもよくよく耳を澄ませても単語一つ拾えない。しかもそれは自分が一緒の部屋にいる時にもごく稀にあって、一つのこたつを囲んだ状態で自分が NPC に集中して両親だけでテレビを見ている時、不意に話し出した瞬間の二人の言葉がその音。はっとして二人を見るんだけど、タイミングよく会話が途切れて、今度は普通に日本語で番組や明日の予定とか話し始める。焦った様子とかは特にない。それが特定の条件じゃないと話し出さないから、どうも錯覚じゃないような気がしてならない。1. 決まってお笑い番組を見ているとき、番組が大盛り上がりして笑い声がうるさいようなタイミングで始まる。2. 二人の口調はとても上機嫌で、普段無口に近いクールな母が楽しそうにペラペラ喋る。3、感じるニュアンスはいつも同じような内容を話してるっぽい。決して番組の内容に関してとかではない。4、父が何か説明、提案、不可解な音の羅列の中にも母より抑揚がある。それがある時から急にそういう音で話すのが聞こえるようになったんだよね。自分がまだ小学校の低学年の時に自分の部屋でゲームをしていたんだけど、突然両親に呼ばれたんだ。いつも風呂に入れとかゲームのしすぎだとか言われるだけだったのに、リビングまで来いと言うから行った。すると父も母も変にニヤニヤしていて様子がおかしい。悪だくみを思いついたような顔というか、やっぱりテレビはお笑い番組だったんだけど、部屋の雰囲気がおかしいというか、とにかく違和感を感じたのを覚えている。今だったらたじろいだろうけど、幼い自分は不思議に思いながらも二人のそばに行った。父が一枚の紙と鉛筆を差し出して、過去自分は絵を描くのが好きだったので、母がリビングにも紙と鉛筆を置いてくれてた。〇〇、過去自分の名前、ここにお前が描ける自分が、一番小さな電車を描いてごらん、という。自分は意味がわからず、あ、何言ってるの、父さん、意味がわからないよ、みたいなことを言って嫌がったが、まあいいから描けって、ほら早く、と言って引き下がらない。その間も両親はニヤニヤニヤニヤ笑い続けている。しかも自分を興味深そうに観察している感じがして異様に深い。仕方なく紙に点を一個だけ書いて、はい、これでいい？一番小さいでしょ？と言って父に紙と鉛筆を突き返した。へー、まるまるはこう書くんだ。父は相変わらずニヤニヤしたまま紙を眺めそう言った。ねえお父さん、何なの？何か意味あるの？正解があったの？幼いながらに両親の不可解な行動に苛立ってそう聞いても、さあねえみたいなことを言って全く取り合ってくれない。すでに娘よりも書かれた一番小さい電車の方に興味津々な様子で、母はニヤニヤしたまま一言も発さなかった。その時の記憶はここで切れているんだが、多分その後に自分は気分を害してまたゲームをしに自室に戻ったと思う。とにかくその辺りから両親が変な言語を話すようになっていった。今でもその日のことは鮮明に覚えていて、時々両親に問いただすのだが、え、そんなことあったっけと父も母も本気で心当たりがない様子で、しかもなんで一番小さい電車なんだと自分に聞き返してくる始末。あの時から何かが父と母についているんだろうか。似たような両親持ってらっしゃる方とかいますか。で、こっからレス返し。そうか、心理テストだったのかもしれません。でも絵を描かされたことより、その時の両親の様子が今思い出しても気持ち悪かったんです。言語についてはそういう特殊な人たちもいるんですね。でも今聞いてみたらただ笑われました。とりあえず根気よく問い続けてみます。在日ではないです。両親ともに代々が日本人の家系なので。というより、そうだとしても向こうの言葉ともまた違う感じの音なんです。表現するなら、ふにゃふにゃむにゃにゃにゃむふにゃふにゃははは、こんな感じでしょうか。楽しそうなのにいつもより声は低いです。入れ替わってたらドラマみたいで面白いですね。どうなんだろう。見た目両親なだけってことですか。なんだかクレヨンしんちゃんの映画を思い出してしまいました。両親、いまだに私を真ん中に川の字を続けているので、夜の営みの線は薄いです。もうそれを聞くようになって10年くらいになるので、それは大丈夫だと思います。一時期そう思ったこともありますが、あんまり楽しそうな声なので違うかなと。皆さんいろいろな見解ありがとうございます。ここにいたら本当に両親は姿だけなのかもと怖くなってきました。言語については特殊例もあるようなので、納得するまで調べてみます。何か驚きの展開があったらまた来ます。以上。 で、同率107位、29票で、夢で見た光景。数ヶ月前に起こったことであんまり怖かったので、親しい友達にしか話していない話。ある明け方に2度同じ夢を見たんです。街で知り合いかなと思う人を見かけて、暇だからと後を追う夢。その人は自分に気づいている風なんだけど、チラチラ後ろを伺いつつも無視して先を歩いていく。さっきまで賑やかな街だったのに、いつの間にか線路沿いの寂れた道に入ってて、自分の左側に線路とフェンス、ちょっと先に歩道橋みたいな、またぐ線の橋、路線橋、わかんない、もう少し先には高架の線路が見える。その人がその線路をまたぐ橋を渡るからついていくと、線路の反対側は寂れておどろおどろしい墓地でした。相手はもう後ろを振り返らない。怖いと思いながらついていくと、墓地が途切れていきなり雪原。いつの間にか背後の墓地も消えてしまって、で、その人はザクザク去っていくのに、自分は雪に足を取られて歩けずに取り残される夢なんです。二度寝したら墓地からやり直しでした。そっちに行っちゃダメだと呼びかけても結果は同じ。気持ち悪い夢だったから、普段はしない夢日記をつけました。で、自分にもその人にも悪いことが起きないようにと祈ったのです。それから何事もなく2週間経ったある日、友達に連れられて山手線を恵比寿から渋谷へ向かう線路沿いの道を初めて通ったんです。するとその光景があまりにもあの夢に似ている。左側に山手線、歩道橋みたいな線路をまたぐ橋、その先に高架の東横線。ちょっと怖かったので、この前見た怖い夢とそっくりだ、気のせいだよなんて友達と話してて、その時目の前の電柱だか自販機だかの張り紙に気がついて、二人とも悲鳴を上げました。そこにはたった一言、夢で見た光景で、短冊に筆文字で書かれていたんです。それ以来その道は使っていません。きっとこの先も通らないし、歩道橋は絶対渡らないつもり。偶然にしても怖すぎました。まあこれだけなんだけど、こういう体験ってなんて言うんでしょうね、デジャブとも予知夢ともちょっと違うし。以上。で、ジータ616、幽霊というか宇宙人っぽいな。いい話多いけど、たまにある怖い話がすごい破壊力だと。うん、っていうかね、自分もなんだ、読んでるとあんまり怖くないんですけど、読んでればね、聞いてるとはまた違うかもしれないですけど、で、今のやつとか結構来ますもん、読んでて。もう読みながら下でもう、視界に捉えてるんで、先に読んでるわけですよ、その口に出す前に。で、うわこうべっていうのが今のもなんかゾワゾワってくるね。いい感じのゾワゾワがきますね。で、さっきの両親が変な言葉で喋ってるっていうのは謎すぎて、もう、うん、まあ、幽霊というより、まあ、宇宙人っぽいですよね。それはね、わかんねえ言語で喋ってるっていうのはね、なんとなくね、謎すぎですね。よくわかりません。で、次、111位で CD で28票。体の弱かった友人が肺炎で休場した。通夜の夜、夢に彼が出てきて、借りてた CD 直接返したかったんだけどと言った。 目が覚めて彼がもういないことに気づいて、泣けて泣けてじっとしていられずラジオをつけた。ちょうど流れてきた曲は彼に貸していた CD の古い洋楽だった。今でもその曲を聴くと胸が締め付けられます。以上。で、次、111位同率、あの時の約束で28票。長野県の Y 郡の旅館に泊まった時の話。スキー場に近いくせに静かなその温泉地がすっかり気に入って、僕は1ヶ月以上もそこに泊まったんです。その時宿のおかみさんから聞いた話をします。おかみさんにはお姉さんがいたそうです。とても明るい性格で、二人はとても仲が良かったそうです。ある日冗談半分に、あの世ってあるのかねという話題になったそうです。話には聞いたことがあるけれど、誰も本当にあるかどうか確かめられないわけで、もちろん二人とも結論などが出せようはずもありません。そこでおかみさんはお姉さんに、もしどっちかが死んで幽霊になったら、お互いに分かるように合図を決めておこうとなったそうです。お姉さんは、じゃあもし私が死んだら、お通夜の日に電気を真っ暗にするわ。私びっくりさせるのが好きだからと、お姉さんが屈託なく笑って言い、で、おかみさんも、じゃあ私もと笑って答えたそうです。しばらくしてお姉さんは突然の交通事故に遭って死んでしまったそうです。幸い遺体は損傷もなく、死に顔はとても綺麗だったのだそうです。急の事態を聞きつけた親類や知人、葬儀屋さんが集まって通夜が行われたそうです。そしてお坊さんが通夜の度胸を上げている最中、突然停電が起きたそうです。突然の時代に葬儀屋さんも事態に葬儀屋さんもお坊さんも親類も知人も大慌て。周りを見ると停電になっているのは自分の家だけですので、葬儀屋さんはブレーカーが落ちたと思い、懐中電灯を取り出して身内の案内で調べるも、ブレーカーは正常な状態、原因は全く不明。その時おかみさんは思ったそうです。あの時の約束だと。そしてふっと振り向くと、死んだはずのお姉さんが玄関に立っていて、声にならない声で、あるみたいと笑ったそうです。その刹那に電気が回復し、お姉さんの姿は消えてしまったそうです。おかみさんはお姉さんは本当にいたずら好きだと思い、まさかこんなことを皆には言えないからずっとうつむいて黙っていたそうです。でもそのおかげでお姉さんは死んだのではなく、今は自分の行けないあの世に行っただけで、自分も行けば会えるのだと死生観が変わったそうです。おかみさんは霊感のあるとかオカルト好きではなく、ごく普通の人で、すごく素直に屈託なく話してくれたので、この話は本当のことだと僕の中では思えています。以上。で、次、ネラー兄弟28票、同率111位。私が体験したというよりは母親が体験したこと。その時母は4ヶ月目に切迫流産を起こし、母体ともかく子供が危険な状態で一つ入院したらしい。その前に一人流産している母は、この子もそうなるのではと怖がっていた。そしたらどこのお見舞いかわからない男の子が、大丈夫だよって言ってくれたんだって。その子は強いから大丈夫だよって。無事に生まれてきた私は多少小さいとはいえ元気に育った。口も聞けるようになった頃、私は母にこう言ったらしい。ニーニーがね、よしよししてくれたから、暗い暗い怖くなかった。 母は直感的にあの少年こそ前に流産した子じゃないかと思ったらしい。ボロボロ私を抱いて泣いていると私がこう言ったそうだ。だから男の子も暗い暗い平気よ、お姉ちゃんがいるもん。男の子どこに？と聞くとお腹からドクンドクンもう一個聞こえるの。男の子だよ。妊娠の症状もないまま病院に行くと2ヶ月目だと告げられたらしい。弟はアトピーやら喘息やらで小さい頃は大変だったけど今じゃ立派なビッパーだ。以上。あ、ビッパーか。立派なビッパーなんだ。で次行きましょう。同率111位メガネ男で28票。3日くらい前の深夜に友達3人でマクドナルドにいた時にどう見ても未成年なドキュン4人に絡まれたんだ。俺は喧嘩とかしたことないけど友達の前だったからか酒が入ってたからかつい調子に乗って喧嘩腰になったんだ。そしたらいつの時代だってツッコミ入れそうになったけど表に出ろって言われたんだ。そして俺は一人マクドナルドから少し離れた狭い路上に連れてかれたんだ。その時はまだ酔いがあったから強気だったんだがそのドキュンたちが携帯を使ってどんどん人を呼ぶんだ。気づいたら20人くらいに囲まれていた。俺は酔いが完全に消えてちびりそうになったんだ。誰か警察を呼んでくれって願ってたらそいつらが現れたんだ。おお集まってんなおいって声が俺を囲む人垣の向こうから聞こえたんだ。俺はまた人が増えたのかってビビったんだけどどうも違うみたいだった。俺を囲むドキュンたちも驚いているみたいだった。全員で声がした方を見ると妙な二人組がいた。一人は背は普通くらいだけどかなり太ってるってか体格がいい黒髪眼鏡の男。黒いズボンに黒いジャンパーにサンダル、あと妙なロゴってか模様の隠れた水色のシャツを着てた。もう一人は12歳とかそんくらいに見えた女の子。服は何かカラフルなんだけど靴は草履履いてて髪に少し白髪が混じっていた。そしてかなりでかい本を両手で持ってたんだ。そんな二人の登場に俺を含めて周囲のドキュン20人も驚いていたんだ。だけどその中の背は小さいけどかなりデブなやつがその二人組に近づいてどっか行けみたいなニュアンスの言葉を叫んだんだ。俺はその時になってあいつらが警察呼んでくれないかなとか考えてたんだけどそんな必要がないってことを理解した。いきなりドキュンが影になってしっかり見えなかったんだけど多分いきなり二人に話しかけてたチビデブが横に倒れたんだ。それにまた全員驚き何が起きたかわからないからそしたらメガネの男がジャンパーを脱いだんだ。そしてそれを隣の女の子に渡した。男の体はかなり肥満体っぽかったけど妙に腕が引き締まっていた。そしてメガネの男が最強やるかなとか妙なことを言って近くにいたドキュンをぶん殴ったんだ。それで一発で気絶した。それを見て今まで固まっていたドキュンが復活。俺なんか無視してメガネ男を囲み出した。全員がメガネのとこに行ったから俺は一人残されてどうしようか迷って立ち尽くしてた。そしたらさっきまでメガネの近くにいた女の子が俺の近くに来ていて俺を見ながらメガネ男のことだと思うけどメケだかテケだから強いってつぶやいたんだ。俺はなんて言ったらいいか迷ってたら女の子の言った言葉をすぐに理解した。叫ぶ声が聞こえてメガネ男の方を見たら20人近くいたドキュンの半分近くが地面に倒れてた。俺は驚いてその光景を見てたらメガネ男が何かよくわからないくらい早くドキュンを殴って蹴っていたんだ。誰も避けられないで誰も受けられないで一発で終わり。本当に2分くらいで20いたドキュン全員が重なるように倒れてた。クマとかそんな圧倒的を見せたメガネ男は笑いながら俺の方に戻ってきて女の子からジャンパーを受け取ると俺の顔を覗き込んできた。俺は動けずにいた。 そしたら急に目の前が真っ暗になって、目が元に戻ったら倒れたドジンはそのままに、メガネ男と女の子が消えていた。周囲を見回してもどこにもいない。何が何だかわからないけど、ドジンが落ちたらやばいって思ってその場を離れようとしたら、ズボンの裾から何かが落ちたんだ。それは何か古ぼけたお守りだった。後で調べたらズボンの裏、ポケットに隠すように縫い付けられたやつみたいだった。もしかしたら俺は神に助けられたのかもしれない。で、レス返し、古ぼけたお守りについて。じっちゃんかばあちゃんがその昔にクマを助けて、クマの神様が恩返しにお守りをくれたんじゃないか。困った時にはこのお守りに念じなさいみたいな。で、ズボン、フリーマーケットで買った。以上。んで、同率111、首なし自転車で28票。私の唯一の不思議体験を投下。高校2年の11月、駅前で友達を待っていた。始発に乗るはずだったから時間は朝の5時とかだったと思う。友達はまだ来ておらず、私は暗闇の中一人でぼんやりしていた。ふと視線を感じたので目をやると、一車線道路を挟んだ向こうの歩道に男の人が自転車にまたがって立っていた。半袖のポロシャツとスラックスを履いた男の人。目が悪かったのと街灯の死角とで、その男の人の首から上がなぜか綺麗さっぱり見えなかった。ちょ、自分どんだけ視力低下してんの、どういう原理で見えないの、という好奇心からその男の人に近づいた。まだ首は見えない。どんどん近づくもまだ見えない。で、中央分離帯っていうの、道路を真ん中で分けるオレンジのラインまで来た。歩道にいる男との距離は1メーターちょいくらいだったかな。男のポロシャツの襟にあるサイズとか書いたタグが見えた。 L だった。普通に着てればそんなとこ見えないじゃん。目の錯覚じゃなくて本当に首がなかったんだよね。以上。で、同率、111、猫の謎、28票。オムの研究機関にいる姉の後輩が遭遇した実話。後輩の勤め先は和重工。猫は古希が近づくと去りゆくという都市伝説を検証すべく、趣味で老病やケージを買い集め、勤め先のソナー計器の設備まで使用した。行動の自由を制限した猫の死は普通に確認できた。猫は死期が近づくとか。しかし GPS 機能のついた電子錠付きの足輪をつけた猫と、何もつけずにソナーで腐敗した猫2変。電子錠の動きが停止した場所に、その電子錠以外の残骸も痕跡もなし。ソナーで捕捉していたものは前方から溶けるようにロスト。これを科学的に解説できる方がいたらぜひどうぞ。姉の後輩も近畿職場の便所によく行く中の下みたいな男になるばかりで、中の下みたいな男になるばかりで、猫の謎は解けません。姉もどこかのメス猫の体内に行ったんだよと、わけのわからんものを、電話でしてます。増菜パン野郎の職場カーストはともかく、猫研究家結果の真相を求めます。アンチエイジングのヒントがうずもれてるやもしれんし、この分野はアンデッド OK の猛者でも怯えるほどだから、皆もエニグマ空間系が怖いのはわかるが頼む。 以上。よくわかんなかった。で次、117位おさらさん27票。うちの娘たちは時々おさらさんがねお歌を教えてくれたのと言って、おそらく聞いたことがないはずの夏メロを歌い出す。うちにそういった CD はないし、まさか保育園で教わるはずはないだろうから、どこで聞いてくるのかさっぱりだ。歌番組なんか見ないし。長女はアルフィーばっかりだったが、次女はウルフルズも教わってくる。セーラー服を脱がさないでもおさらさんのお気に入りらしい。あと二人とも君が代を完璧に歌えるようになっていた。テレビに天皇陛下たちが映ったら立って君が代を歌うんだよ。ママ知らないでしょう。天皇陛下いつもありがとう、大好きだから長生きしてねっていうお歌なんだよ。おさらさんがママと一緒に歌いなさいって言った。おさらさんが右の人だということは分かった。長女の気候はおさらさんとのおしゃべりだけだったが、次女はおさらさんだけではなく変質者さんにお手玉やあやとりを教わったりもしているようだ。変質者さんの名前を次女から聞こうとしても、長くて変な名前だからよくわかんない、変質者さんって呼んでも怒られないよ。次女曰く、変質者さんは説教臭い男の人で、私が出かけている間だけ台所に現れる。今住んでるマンションだけでなく実家でも出てくると言っていた。関係あるのかわからないが、この間娘たちのタンスの中身を衣替えしたら、服の下から古い皿が出てきた。私が小学生の時に作ったやつ。離婚した元夫に壊されて真っ二つになったはずなのに傷一つない。まあお気に入りの皿だったので戻ってきてよかったと思う。以上。で、同率117位なんとか県〇〇で27票。小さい頃うちのばあさんの家のタンスに入ると変な町に行けた。吊るさってる服の奥にどんどん進んでいくと、過去奥に進めたことがまずおかしいわけだが、デパートの洋服売り場みたいな場所に出た。また商品の服の中に入るとばあさんのタンスに帰れた。そこは普通っぽいデパートなんだけど、商品に値札が一つもついていない。勝手に持って行ってもいいことになってて、俺はいつも食品売り場で菓子を食ってた。やたら綺麗な色の見たこともない菓子ばかりで、どれもすごくうまい。お土産として持ち帰ろうとしても、いつもいつの間にかポケットから消えてしまう。そのデパートの外観は109っぽい感じだったと思う。初めて109を見た時にあのデパートに似てるって感じた。隣には映画館があって、ここでも無料で映画を見られる。いつもアニメ映画をやってた。昔話調の話が多かった。聞いたこともない面白い昔話ばっかりだったのに、内容は一つも覚えていない。その町にはいろんな店があったんだけど、店員らしい人が一人もいなかった。いるのは通行人か買い物客だけ。みんななんとなくふわふわした雰囲気、大人の人ほど上の空な感じだった。その町で仲良くなった子供もいた。その町の地名はなんとか県〇〇、県名は忘れた。日本語っぽい音だったが、音だったが、現実に存在する47都道府県のどれとも違う。町の名前は確かマーから始まる4文字の言葉、マしか覚えてない。ばあさんの家が改築されてからもうあそこには行けなくなった。同じところに行ったことあるやついないか。あそこで仲良くなった子たち、みんな違う県から来たって言ってたんだ。入り口もタンスだけじゃなくて、いろいろあったらしいが。 以上。で、次、スイカ27票。ある夏の日、一個の大きなスイカを買ってきて食べた。とても甘くてうまかった。食べ終わってからいたずら心でこのスイカの種を庭に植えてみた。季節は暑い夏、一週間もすると次々とスイカが芽を出し始めた。そうするとだんだん面白くなってきて、毎日水をやったり雑草を取ってやったり、いろいろ世話をしていた。しかしある日、長期間家を留守にしなければならない事情ができ、帰宅したのは木枯らしが吹く季節になってからだった。スイカがどうなったか気がかりでもあったので、帰宅後すぐに庭を見に行った。案の定スイカはほとんどが枯れていた。がしかし一本だけ枯れずに残っているものがある。しかもそれにはゴルフボール大のスイカの実がなっていた。俺はそれを手に取ってみてふと思った。こいつは俺にこれを見せるためにこの寒空の中ずっと耐えていたんだ。そう考えたら涙が出た。スイカは次の日安心したように枯れていった。以上。なんだこの話。で次、思想27票同率。友人の話を。バイトで知り合ったシンジとは同じ大学だったが、バイト以外では顔を合わすことはなかった。バイト経験ゼロだった俺に仕事をしているふり、上手なサボり方を教えてくれた。要はチャランポランな人間だ。バイト先は酒屋で、仕事内容は店番兼配達。その日は珍しく客どころか電話一本ならない日だった。俺さ、今月で大学辞めちゃうんだよね。会話もなくなりかけた時、シンジがいきなりそんな話をしだした。シンジも俺もまだ1年、うちの大学は次第で、入学費だってバカにならないのに理由が、だってここ田舎じゃんの一言。変なやつだと思っていたが本当に変なやつだった。さらに話題もつき、無言の時間が長引くと何やら気まずくなった俺は、シンジってさ、なんで配達とかのバイトとかしな、バイトしかしないの？どうでもいいことを聞いた。シンジは今までいろんなバイトの経験談を語ってくれたが、引っ越しやピザやクリーニング屋など大して時給が良くない、ここへ来た理由を聞いた時も配達に行けるからだった。俺の質問にニヤーっと笑うと、どうしよっかな、行っちゃおっかな、俺どうせ来週でここも辞めちゃうし。どうでもいいことをなぜかじらされ、どうでもよくなってしまったが、構わずシンジは話し出した。俺さ、もうすぐ死ぬ人間がわかるんだよ。シンジのキャラがキャラなだけに信じられなかったが、暇だったのでそのまま聞いてみた。死ぬ10日前くらいから人の色が黒くなる。黒くなると言っても肌が日焼けするのとは違って、人間全体を彩度を落としたかのように黒くなる、暗くなる。死期が近くなればなるほど黒くなっていくのだそうだ。配達をしているといろいろな人に出会う。すると黒い人間に会う確率が上がるからというのがバイトの理由だった。俺は信じてはいないが、それで見つけたらどうすんの、助けてあげるのと聞くとバカにされた。もうすぐ死ぬから気をつけてと言ったところで、確かに変人扱いされるだけだ。俺はね、見届けたいの。そいつがどんな死に方するか。病気や老衰は予測がつくけど、若い元気なやつとかが黒いと超気になるじゃん。あ、でも運命が変わるのかわかんないけど、たまに黒かかったやつが急に黒くなくなったりはするよ。実験とかしてねえから俺もいまいちわかんねえけど。シンジの話にポカンとしている間に、バイトの時間はすぐに1日が終わった。シフトが合わずにシンジにはそれっきり会わなかったが、電話がかかってきた。他愛のない世間話の後に、 お前この間俺が言ったことどうせ信じてねえだろ。証明ってわけじゃねえけど、スナックジンのマスターと伊藤の奥さん要チェックよ。死んじゃったら教えてね。それじゃ俺4日後に東京に帰る、東京を帰るから。俺に死因を教えろという内容だった。どちらもシンジが担当していたエリアの人たちだ。俺はまさかと思いながらも気になったので、シンジの配達エリアも担当することにした。5日ほど経ったある日、スナックのマスターが脳梗塞で倒れ、次に俺が配達に行った時には亡くなってしまった。俺は急に怖くなってシンジに電話したが繋がらなかった。その足で伊藤さん家に向かった配達はなかったが、シンジの話だともう奥さんが死んでもおかしくない頃だったからだ。いつものようにチャイムを鳴らし、奥さんを確認したら配達を間違えたと言って立ち去ろうと考えていた。すると出てきたのは普段家にいない旦那さん。奥さんは留守だった。次の配達の時も留守だった。気になっていた俺は酒屋の店長に何気なく聞いてみると、ご近所の噂では夫婦喧嘩が有名だったから奥さんは実家に帰ったんじゃないかという噂しかわからなかった。まるでタイミングを見計らったようにシンジからその夜電話があった。俺はここ数日のことを話すと、そっか、マスター脳梗塞か。俺の予想では自殺だったんだけどな。伊藤の奥さん庭にでも埋まってんじゃねえの。俺も一瞬考えたことをさらりと言われてしまった。今度こっちに遊びに来いよ。楽しいぞ。黒いのがいっぱいいるんだぜ。伊藤さんのことが頭でぐるぐるぐるぐると回り、シンジの話がまるで頭に入らなかった。その後何を話したかも覚えていない。伊藤さんちの謎をカサスのように探り出す勇気もない俺はさっさと酒屋を辞めてしまった。この後ももうシンジとは会うこともないと思っていたが、大学2年になって仲良くなった霊感の強い中国人のせいで何度か危ない目に遭い、取り憑かれたのではと思うたびに小心者の俺はシンジのもとへ思想を見てもらいに行ったことがある。今度また暇な時にその中国人の友人の話を書きに行きます。以上んで、次、神隠し、カッコ3って書いてある。27票、117位。神隠しっぽいものにあったことがある。小学校1年の夏休みのことだ。実家はいわゆる過疎地にあって、地域には同い年の子が数人しかいなかった。その日は遊べる友達がいなかったので、私は一人で外をフラフラしていた。大人の目のない場所には行くなとか、一人で山に入るなとか言われていたが、どうせ平気だろうと鷹をくくり、忠告を無視して林道に入った。そうしたら見たこともない可愛いお姉ちゃんに会った。7歳の子の認識するお姉ちゃんだから、多分小学校高学年か中学生くらいだと思う。お姉ちゃんは私と遊んでくれることになり、年上の私が一緒だから大丈夫と言って私を山に誘った。ささやかな冒険心からか、私はホイホイついて行ってしまった。山で私とお姉ちゃんは鬼ごっこを始めた。お姉ちゃんが鬼だった。最初は楽しく追いかけっこしていたのだが、たまたま廃屋を見つけたのでお姉ちゃんを巻いて隠れることにした。するとお姉ちゃんの様子が変わった。お姉ちゃんは優しげだがどことなくヒステリックな声で私を呼び始めた。巻いた場所から廃屋まではそれなりに離れていたはずだが、それでも聞こえるほどの大声だった。やがてガラスが割られる音などがして、お姉ちゃんが廃屋の中を探し始めたことが分かった。襖を蹴るような音もした。どう考えても尋常ではない怒り方だった。ちなみに私は簡単に空の押し入れに隠れていただけなのだが、どういうわけかお姉ちゃんは私を見つけられないようだった。お姉ちゃんは廃屋の中を歩き回りながら、出てきて、ここでおままごとしようとか、それともこのうちにお姉ちゃんとお泊まりするなどと言っていた。そのうちお姉ちゃんは狂ったように、 出てこいとか出せとか助けてとかわめき始めた。私は怖くて押し入れの中で小さくなっていた。その後どうなったのか覚えていないが、いつの間にか私は男の人と明け方の竹林を歩いていて、いろいろと説教を聞かされていた。大人が物事を禁止するのには理由があるとか、子供が一人で出歩くのは良くないとか、その人は私を舗装された道路まで送ると、あとは自分で帰れと言ってどこかに行ってしまった。そこは地元から峠一つ越えたところにある母の実家のすぐそばだった。玄関の戸を叩くと祖母が現れ、その場で私を抱きしめて大泣きしだした。とりあえず私は風呂に入れられ、その間に両親と父方の祖父母が呼ばれていた。失踪中のことを話しても両親にはあまり信じてもらえなかった。ただ祖父母たちはお姉ちゃんと遊ぶことになったいきさつを聞いて顔色を変えた。きっと何か知っていたのだろうが、詳しいことは未だに聞けないままだ。後日私が失踪した日に近所の山で山火事が起こっていたことを知らされた。焼けた範囲内に全焼はしなかったが、廃屋が一軒あったらしいことも。消防のおじさんたちも私の失踪を知っていたので、消火後真っ先に廃屋を調べたが、中には誰もいなかったそうだ。祖父母たちの強い勧めで父の実家林道の近くから母の実家に引っ越して今に至る。あの朝男の人と歩いていたのはどうやら母の実家の近所の竹林だったようだ。そこには小さな古いお社があり、火の神様が祀られているらしい。で補足、お姉ちゃんと会ったのは8月某日の昼前、多分10時から11時くらいだと思う。押し入れにはかなりの長時間隠れていた。少なくとも引き戸の隙間から差し込む光が昼間の日の色から夕日の色に変わるまでは。祖母宅に着いたのは翌々日未明、つまり丸2日近く私は行方不明で、その間に近所の山中も捜索されたが発見されず、警察には通報されていない。山火事はどうやら私が出かけてからいくらも経たない間に発生したらしい。かなりの規模で、私が帰ってきた日の夜にようやく消火作業が終了したとのこと。消防のおじさんはファイヤーマンではなく地元の自警団員なので少々危険だったが、真っ先に廃屋を調べてくれた。廃屋は割と燃え始めた場所の近くにあったそうだ。火元はよくわからなかったそうだが、登山者のタバコの火ということになっている。大学生時代、心霊スポットに行こうぜという友人と一緒に焼け落ちた廃墟に入ったことがある。火災にあった割にはあまりしつけていない押し入れがあり、引き戸に二重丸みたいなマークが墨だかマジックだかで描かれていた。どう見ても私が隠れたところです。本当にあり。ガチムチ系の友人がそれを開けようと試みたが、ピクリともしなかった。開かないんじゃなくて、まるで作り物のように動かない。例の類は出なかったが、それが気味悪くて早々に引き上げた。私は峠の向こうに引っ越したわけだが、田舎の過疎地なので校区は変わらない。一応当時から特殊学級みたいなものがあり、池沼、父親の子も同じ学校に通っていた。学校で友人や先輩にお姉ちゃんについて尋ねたことがあるが、隠している風ではなく本当に誰も知らないようだった。田舎の狭いコミュニティではどの家にどんな子がいるかなんて隠しようがないし、父親の親戚が家に来る場合はあらかじめ近所中に連絡するような土地柄だった。子供にも父親の年格好が知らされて注意を促される。父親が子供であっても一人で外をブラブラしている子供がいたらすぐに大人が保護する。だから誰もお姉ちゃんを知らないのは不思議としか言いようがない。以上。で、次、猫のお礼、27票、117位同率。まだ実家暮らししてた頃、 家によく餌もらいに来る猫がいてさ、野良だったのかどっかの家猫だったのかはよくわからなかったんだけど、茶色の虎模様で、母親がご飯の残りとかをあげていたんだけど、父親や俺はいつかれたら鬱陶しいからやめろといつも言っていた。猫好きな母は気にすることもなく餌くれ続けてたが、そんでたまにね、その猫にしたら多分お礼もしくは代金のつもりなんだろうな、スズメやらカナチョロ過去ちっこいトカゲが裏口にちょこんと、時には重くそ血流してる小鳥を加えて登場。母親もひゃーだって、あんたが餌あげるからだろうよ。で、まあ、なんつうかしばらく後にそのチャトラ猫が俺ん家の近くで引かれて死んでたわけ。母親買い物帰りに発見して大ショックだったみたいで、うちに来る途中だったのかねとか言いながらしょんぼりしてた。チャトラの猫なんかどこにだっているだろうから猫違いじゃねえと言って慰めてみたものの、その後奴はパッタリ来なくなった。ある日の夕方、近所から来た回覧を渡そうと思って母の姿を探すと、台所の裏口で立ち尽くす母を発見。何してんのと聞く俺。これとつぶやいて地面を見つめる母。置いてありました、スズメが。そういや以前なんかこんなことしてた猫がいました。母ちゃん、最近どっかの猫に餌くれた？あげてないよ、情移っちゃうからね。じゃあこれなんだろうな、なんだろうね。横目で見ると母涙ぐんでました。そんだけの話です、怖くなくてごめんよ。で、続き。俺も小学生の頃、勝手口の脇に欠けた丼置いといて、年取った野良猫に猫まんま食べさせてた。そしたら猫は丼に取れたてのネズミとか入れて俺に勧めてきた。ある日夢に猫が出てきて人語で喋った。俺はこれから遠いところへ行く、もう会えない、元気でな。それ以来その猫は本当にいなくなった。もう二度と会えなかった。以上。で、次、壁男。これ含めてあと2話で今日終了。27票、117位。仕事が終わってアパートに帰ってみると、今の壁から毛が生えていた。床から2メーターくらいの高さの壁面、掛け時計の横に黒い毛の束、真ん中にはつむじのようなものがあって、まるでカツラを貼り付けたように見える。定規でかき分けてみると、毛はやはり壁から生えているようだった。軽く引っ張ってみたが抜ける気配はない。とりあえずシャワーを浴びるため浴室へ。今に戻ると、さっきより毛の束が盛り上がっているように見えた。近づいてみると、毛の根元に頭皮が確認できた。わずかに生え際のようなものも見える。どうやら壁から頭が生えてきているようだ。テレビでも見て気を紛らわそうと思ったが、やはり気になってしょうがない。やがて額から眉毛、目、耳、鼻が壁を抜けて姿を見せ始めた。顔の上半分の風貌からは30から40代の男という印象を受けると、そこで一つの疑問が浮かんだ。壁を挟んだ隣の部屋はどうなっているのだろう。隣人は確か学生っぽい男だ。早速隣のドアを叩いた。返事はない。どうやら留守のようだ。部屋に戻ってテレビを見ながらビールを飲んだ。壁からは男が生え続けている。寝る頃には腰のあたりまで見えていた。床と水平の角度を保ち壁から突き出している。身動き一つしないので剥製のように見えた。そういえばここまでのところ裸だ。 これからの先の光景は予想するだにあまり愉快なものではなさそうなので、キッチンで寝ることにした。布団に潜り込んでも気になってなかなか眠れなかった。夜中に一度だけ火戸を開けて覗いてみると、全裸の男が直立不動で空中に浮かんでいた。朝になって居間へ入ると、反対側の壁から男の下半身だけが生えていた。なぜか完全ぼっちしたチンコが壁に引っかかって斜め後ろを向いていた。それが気になって見守るうちに、チンコはどんどん水平に近づいたかと思うと、突然プルンという風にスイングして壁を突き抜けた。妙におかしかったのだが、ずっと見守ったせいで会社に遅刻してしまった。以上。まあ、なんでこいつ平気でいられんのこれ。どう考えても光栄だもん。超光栄。こんなのなんでこいつ平気で観察してんだか。で次、今日の最後124位、ヨンドリットワーンっていう題名、26票。時々仕事で老人介護施設に出向く。そこには重度の地方の老人を集めた会があり、叫んだり泣いたりとかなり騒がしい会である。そこで介護職員と打ち合わせをしていたら、横で座っていたおじいちゃんが、ヨンドリットワーンと。僕は唖然とした。ヨンドリットワーン、これは僕が子供の頃弟とふざけて踊っていた時に使っていた言葉だ。その言葉に何の意味もなく、考えたのも僕であったはずだ。この言葉を知っているのは僕と弟だけのはず。幼かった弟は忘れているかもしれない。恥ずかしいが、弟と二人きりの時にだけゲラゲラ笑いながら踊りまくっていた。おじいちゃん、僕の顔を凝視して手を振り上げながら、まるで踊るかのように、ヨンドリットワン。これって偶然なのだろうか。以上。というわけで、ジータ617、どういう神経してるんだよこいつ。俺なら友達呼ぶよと。だってこいつ寝てんだもん。だって別の部屋でも。すごくね。だってメリメリ出てんだよ。だって髪の毛あって、こいつしっかり定規で髪かき分けて、あ、毛生えてんのこれつって、で風呂入って出てきたりしたら、またのさらに生えてきてるから、で寝る前に見たらもっと出てきちゃってる。だって顔出てきちゃってる時点で超怖い。でさらにこいつキッチンで寝て、で寝て寝れねえなーつって、それは寝れねえんだけど、で起きてちょっと戸開けたら、こいつ浮いてんじゃんっていうか、出てきちゃって全部っていう、もう超怖いの。めちゃめちゃ怖いのに、こいつ普通で、しかもだって朝起きたらって、こいつ寝てんだもん、こいつすごくねって。半端じゃねえよ。友達呼ぶっていうか、もう出てっちゃうよ怖くて。髪の毛がもっさー出てきた時点でもう超怖いや、はい。というわけで、この辺で終わりにしたいと思います。聞いてくださった方はお疲れ様でした。ありがとうございました。2時間くらいありましたからね、はい。つうわけでですね、まあいつも通りですね、録音ファイルは、ファイルバンクに、上げたいと思いますので、もしよかったら聞いてみて送んなましと。まあダウンロード禁止法みたいなやつがありますけど、よくわかりません。本当は多分、でも どうなんだろうな。まあ、自分がいいって言えばいいのかな、これ。なんかよくわかんない、あの法律。本来は多分ファイルバンクに上げて落とすっていうのは多分アウトなのかな。自分がかけてるこの曲自体のあれにもあんのかな、本当は。まあ、よくわかりませんけども、まあ、もしよかったら落としてみておくんなましということで、終わりにしましょう。というわけで、この辺で終わりにします。 ありがとうございました。またよかったら聞いてください。今日はまあ珍しくこんな時間にやってましたけど、だいたいまあ10時ぐらいから多分やると思うんで、2時間ぐらい。ではこの辺で、じゃあバイバイ。